がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さて今回のテーマは千葉県にお住まいでがん治療中の50代の男性からのご相談です。高齢の親がおり、そろそろ介護生活が始まる頃と思っていた矢先に、自分が肺がんになってしまいました。息子夫婦にいろいろ手伝ってもらうことになるかと思いますが、80代後半の親に自分のことをどう話すべきか迷っています。そして坂本さん、もう一通メッセージいただいたんですけれども、がん治療中の40代の女性です。高齢の親へ、がんになったことを伝えるべきでしょうかということです。坂本さん、やっぱりこう介護のね問題と向き合っている人って年々増えているとは思いますけれども、まあ、それに比べてご自身のがん治療となるとちょっと本当にどうしたらいいのかって悩んでしまう方、わからなくなってしまう方多いと思います。坂本さんのところにもこういったご相談っていうのはありますか？
そうですね。やはりこう、がんの診断を受けて間もない方、これから治療を受けるんだけれどもというタイミングで、いやー、仕事のこともどうしようと思うし、うん、子供の将来のことも心配だし、まあでも肌と自分の親にもどう伝えようかっていうことも、いろんなことが自分に押し落ちてきてしまって、どういうふうに考えたらいいかわからないんですよねっていう、うん、そういったご相談非常に多いです。
ちょうどその、例えば50代、40代の方っていうと、親御さんのこれから介護とかも始まるかなというところで、ご自身にお子さんがいらっしゃったら、お子さんの子育てもまだ続いてるっていう方もいますし、バリバリに働いてる世代でもありますから、本当に多方面に向けてっていうのが難しいですね。
自分のことよりも家族のことっていうような世代の方ですよね。ちょうど50代、40代、50代の方々、本当に自分の病気、がどうなるのかっていうこと以上に周囲への負担とか心配っていうことを気にされてるな、うん、そんな印象を持っています。
ちょうど1年前ですけれども、この番組の第4回でも家族や子供にがんになったことを伝えるべきかっていうお話、坂本さんに伺いました。特に、まあ、今回お二方ご相談いただきましたが、親御さんがこう介護してるような、まあ、高齢の親御さんだと自分のがんを伝えることによって、その親に余計な心配をかけてしまうのではないかとか、ちょっと悩みますね。うん、
そういう中ながらにも、でもこう、いろんな体験された方々のお話を伺っていると、っていうことと、あと親の立場の方々のお話を伺っていると、やっぱり特殊な事情がない限りは、例えばもう何十年も疎遠になってるんだとか、そういった事情がない限りは、やはりご家族ですから伝えるっていうことを、お勧めはしています。子供が癌になったっていう時に、高齢の方だと、割とこうやっぱり癌イコール死っていうことにこう直結したイメージを持たれる方は非常に多くて、自分の育て方が間違ってたんじゃないかと。食事をね、もっときちんと子供の頃ちゃんとしてあげれば、こんなことにならなかったんじゃないかっていうふうに、こう自分を責めてしまう親御さんっていうのもやっぱりいらっしゃらなくはないんですけども、ただ一方でですね、やっぱり知らないままに、子供さんのがんのことを知らないままに、子供さんのがんがこう少し状況が変わってきて、ちょっと悪い状況になった時に、転移再発をしたような状況で突然聞かされると、それはそれで、やっぱりこう、どうして知らせてくれなかったのか、この治療の過程で自分たちも何か手伝えることがあったんじゃないかっていうような、思いに抱えられる方もいらっしゃるので、そういうことをいろいろ含めてですね、こうやはり伝えることをお勧めはしています。ただ、伝えるタイミングだとか、伝え方の工夫だとか、あと、まあ、治療が一段落した後にも、じゃあ定期的にどう状況を伝えていくのかっていうようなことを、そのいくつかのポイントは、きちんとこう整理をしながら、親御さんとのコミュニケーションの図り方っていうことを、こう整理していく、まあ、一緒に考えていくことが多いですね。
やはり、こう、子供がいくつになっても、親にとっては、子供っていうところは、私も息子がいますけど、変わらないからこそ、なんで言ってくれなかったんだって、いくらご高齢の親御さんでもやっぱり思うことがあるかもしれないですね。
そうですね。 私ある方がおっしゃっててすごい印象的だったのが、子供さんは子供さんでやっぱりこう親に心配をかけたくない、迷惑をかけたくないっておっしゃるんだけども、親の立場の自分からすると家族って大概ずっと迷惑かけ合いながら生きてるのが家族だよねって、なんか今更そんなことを気にしないでよっておっしゃってた方がいて、すごくそれってすごく印象的ですね。
本当にそうですね、うん、じゃあ坂本さん、その伝えるタイミングっていうのを改めて、うん、まあこういうふうにこういうタイミングで伝えるといいよっていうのは、坂本さんは普段どんなアドバイスされてらっしゃるんですか？
先ほども申し上げたように、まあ、ご自身のがんが分かって間もない方からの相談が多いので、そのような時には、例えば、まあ、同居してないご家族であれば、ちょっとこう大事な話をしたいことがあるから今日の夜連絡していいとかって、こう、うん、ちょっと前もって時間を取ってもらうやり取りをしながら、電話でこうその時点で分かっていること、まあ見通しだとかっていうこと、また分かってないことは分からないことは分からないって伝えるっていうことをちょっとお伝えしてます。あとは、同居しているご家族がいらっしゃる場合なんかは、やっぱり病院に行くっていうことが分かっていたりするので、同居しているご家族も心配して待ってると思うんですよね。うん、から、帰ったら話すねとかっていうことを、ちゃんと事前にちょっと一報入れた上で、うん、時間を取ってもらうっていうような工夫をするといいですよねってお話をしています。実はですね、私自身、自分の親が癌だって分かったとき、この前段階なしで、ある晩突然会社から出ようとした直前ですね、まあ、はい、バスに乗ろうと駆け出しているところに、まあ親から電話が来て、突然自分の親が癌だということを知った経緯があるんですけども、やっぱり、前段階なしで聞くとですね、思わぬ反応をやっぱりしてしまうんですよね。
それは坂本さんでさえそう思われるんですね。
そうですね。その時もう癌センター東病院におりましたけれども、本当にこう、多分もうずっと忘れることはないんですけども、びっくりしすぎて、私がまず言った言葉が、私バスに乗ろうと思ってたのに、どうして今そういう話に突然なるのってやっぱ言っちゃったんです。本当にすごいひどいことを言ったなって今でも思い、まあ忘れることができないんですけども、やっぱりこう、それが前もって少し、ちょっと話したいことがあるんだよねとか、今電話でゆっくり話せるっていうやりとりがあって、多分そのやりとりがあると、きっとあまりいい話じゃないかもしれないって思いつつも電話に出たのかなって思ったりもするので、やっぱり同じ辛い話を聞くにしても、少し心構えがあるとないとでは、その後のコミュニケーションに少し違いが出るかなっていうのは、ちょっと自分自身の実体験もあって、よくお話をしています。で、二つ目として、こう、伝え方の工夫っていうところなんですけども、はい、やっぱりこう、自分自身もがんって言われてすごく驚くのと同じで、家族だってびっくりするじゃないですか。で、遠く離れた親に伝えてみたところ、翌日お母さんが荷物持ってお家にやってきて、もう心配だから今日から一緒に生活する、お手伝いする、あなたを全面的にサポートするって来られて、気持ちは嬉しいんだけど、すごく戸惑ってしまったし、正直、迷惑だったっていうような話をね、聞くこともあります。こう、やっぱり、お互い思ってゆえの行動なんだけれども、自分はこうなった。でも、家族に手伝ってほしいところは、例えば、子供の保育園の送り迎えだけはお願いしたいんだ、だとか、あとは、その、入院の時の、入退院のところの荷物の運び大変だから、そこだけお願いしたいんだ、とか。家族も何人もいたりすると、その、頼みたいことっていくつか分かれてくると思うので、頼みたいところまで、ある程度こう分散して、お願いをするといいんじゃないかなっていうお話はよくしています。
がん患者さんご自身が伝える時も、それからご家族ががん患者さんに対して何かサポートをしようという時も、ちょっとその心の準備というか、少しのりしろを持っていろいろとお互いした方がいいかなっていうことなんですね。
そうですね。で、またそれは治療が一段落してからも同じかなと思います。やっぱりこう経過観察に入ってきた後も、親心としてはその後再発してないだろうかとか、転移したりしてないのかな、元気にやってるのかなって多分すごく心配してますよね。はい、そのあたりも、どなたのって、しょっちゅう電話が来てちょっとしんどいなっていうような気持ちがあるのであれば、患者さん自身も、じゃあ今後の経過観察は何ヶ月に一回になるから、また定期検診終わったら連絡するねって言って連絡をする、それもこう LINE なのかメールなのか、それとも電話なのかっていうことをちょっとこうやり取りしておくと、お互い負担少なくコミュニケーションを図れるんじゃないかっていうことはいつもお話ししてます。
そして坂本さん、じゃあこのがん患者さんご自身が入院中に 例えばじゃあ家族の介護している方がいたとして、家族の介護のサポートをするにはどうしたらいいですか？うんうん、
そうですね。そのご家族の状況にもよるんですけれども、ご家族がもしすでに介護保険を使ってでサービスを利用されているようであれば、そのご家族、まあ、ご両親って言えばですかね、親御さんの担当のケアマネージャーさんにご家族自身の治療の状況、例えばその、まあ、実はこういうふうにがんの診断を受けて、うん、いついつぐらいから3週間ぐらい入院することになるんだ、うん、その間少しサービスのを増やしたりだとか、親御さんの介護のサービスを少し増やしたりとかっていうことをできますかっていうような、そういったご相談が実はできるんですね。まあサービスそのものはその要介護者の方にしか入らないにしても、必要なサービスっていうのは家族の状況に変わるわけじゃないですか、うん、そういう意味でご家族の状況を担当ケアマネージャーさんに伝えて調整をしてもらうってことができると思います。
介護度がこれだからもうこのサービスしか受けられないって鼻から思わずに一度相談することがとっても重要なんですね。
そうですね。結局その方の介護度で使えるサービスの上限っていうのが一月あるわけですけども、必ずしも全部使っているわけではないと思いますし、あと同じ上限の中でですね、それまではずっと通所のサービス、デイケアに行ってましたっていう方が、ご家族が不在の時期に関してはショートステイって言って、入所する施設の手配をしてもらうという、中身を少し変える、限られた範囲の中ではありますけども、中身を変えていくってことは十分可能ですので、そういったご相談かなと思います。
本当に家族でお話しする上で、きちんと今の客観的な情報を、まあ、感情を入れるとやっぱりみんなわーってなっちゃうので、客観的に一つ一つ伝えて、一つ一つクリアしていくっていうのが大切だというふうに今日ね、坂本さんのお話を伺って思いました。さて次回はゲストをお迎えします。がん治療で食事に悩む方々に向けたカトラリーを開発している猫舌堂の代表柴田敦子さんにお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。この番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。今回のようにあなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。この番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索をして、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。